意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津市民が意外と知らない草津の歴史を紹介するとともに、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。ちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらう、ふるさとだと感じられる、実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった思いを持ってもらう、そんな文化的アイテムを供給できればと思っております。放送は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送は当日の午後8時、深夜1時です。また第4週の月曜日にも再放送でお届けしております。さて、7月も中旬になりました。そろそろ梅雨が明けますと暑い夏がやってきます。草津の夏の風物詩の一つ、青花紙の生産の季節ですが、近年は青花紙を作る農家さんも激減しているようです。そこで今日のこの時間は青花について紹介していきたいと思います。草津塾街道交流館の学芸員岡田由美さん、そして草津塾街道交流館主席草津塾本陣の安杉淳館長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、青花と言いますと草津のお花でもあります。皆さんはご覧になったことありますでしょうか。まずこの草津市の花、青花について少しお話をお伺いしたいと思います。まずこの青花、どのようなお花なんでしょうか。
はい、そうですね、今おっしゃってくださったように草津市の市の花に選ばれていますので、まあ、皆さんこう名前ぐらいは一回は聞いたことがあるかなと思いますけども、うん、実際お花としては、つゆ草という、まあ、小さな青い雑草があると思うんですけども、はい、そのつゆ草の仲間になります。で、特徴はつゆ草とても小さいお花なんですけれども、まあ、つゆ草よりも花びらがかなり大きい、それから、まあ、植物自体の、まあ、体の大きさもつゆ草よりもかなり大きなものになってまして、はい、まあ、想像していただければ分かりやすいのは、まあ、つゆ草の大きなものだと思っていただければいいかなと思います。あとはやっぱり一番こう見て、まあ、印象に残るのがその大きな青色のお花かなと思います。
うん、はい、まあ、青は青でも本当に、ね、綺麗な青色ですよね。
つゆ草の場合はちょっと紫がかった
そうですね、
花びらですけど ね、
このね、草津の、青花はちょっとね花びらが大きいということが、うんうん、特徴でもありますけども、続いてこの青花紙についてお話を伺っていきたいと思いますけども、この青花紙というのはどういったものなんでしょうか。
はい、青花紙は、まあ、簡単に言うと青花の花びらに含まれている色素を、まあ、和紙に塗って乾かしたものになります。
はい、
で、何に使うかっていうのは、まあ、おそらく後々またお話しすることになるかなと思うんですけれども、草津では古くから作られていることが分かっています。
はい、
まあ、いつ頃から作られているのかっていうその確固たるその証拠みたいなとなる資料はないんですけれども、うん、一番時代が遡れるもので草津市で青花紙が作られていたっていうのが分かるのが江戸時代初期の1645年頃に、出されました出版物の中で、まあ、草津で青花紙が作られているという記録が確認できています。
はい、
それからまあずっとまあ大体まあ380年ぐらい草津で作り続けられてるんですけれども、うん、実は昔はですね、この草津だけじゃなくていわゆる旧栗田郡 栗東市さんとか、はい、あとはまあその森山市でも作られていたっていうお話を聞いたことがあるんですけれども、はい、今そこら辺でまあもう生産が全て終わってしまっていて、うん、今ではもうこの日本中でももう草津市だけで作られているものになってます、うん、でなんでこの青花っていう植物がこう草津でたくさん作られていたのか、でなぜ草津のこの周辺でその青花紙が盛んに作られるようになったのかっていったようなことはまだまだあのはっきりとしたことは分かっていないんですけれども、やはりその青花紙あのまあ主に京都であったりとか、はい、まあ、大阪にこう出荷されてたっていう記録も残ってることを考えますと、やはりこう街道沿いにあった草津だからこそこう作られていたのではないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。随分と古い時代から、ね、守り育ててこられたということなんですよね。はい、この現在ですね、この青花紙を生産されている農家さんはたった1軒になってしまったっていうふうにお聞きしましたけれども、今もこの1軒の農家さんを作られていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、あのもう今たった1軒になっておられるんですけれども、はい、もう今年の夏もですね、うん、あのまさに今がシーズンですけれども、はい、まあ、作っていただいています。
うん、青花紙ですけども、作られているこの青花紙はどういうふうに産業として引き継がれていっているんでしょうか？
そうですね、あのまずまあ青花紙の作り方について簡単に説明させていただこうかなと思うんですけれども、はい、あの先ほど申し上げた通り青花の花びらから色素を取りますので、うん、はい、まずはその花びらをですね一つ一つこう手摘みで、うん、あのお花一つ一つを手でずっと摘んでいくんですね、
はい、
であのそれを手でまたギュッと絞ると、まあ、不思議なことにこうその青色の色素が液体になって、まあ、こうジュースのあの生搾りジュースとかを想像してもらったらいいかなと思うんですけども、 あ、はい、ああいった形でこう色素が液体になって出てきますの で、うん、でその液体をまあハケで和紙に何回も何回も縫っては乾かし縫っては乾かしを繰り返して、うん、まあ、完成するのが青花紙です。じゃあそれをどうやって使うのかと言いますと、はい、まあ、あの今申し上げた通り要はたくさんの色素がその紙に染み込んでるっていうことになりますので、その色素をですね、水で戻してあの下へあの今で言うと着物とかの下絵を描く絵の具、青色の絵の具として使っています、
はい、
でなんで青花紙をわざわざ絵の具に使うのかと言いますと、うん、青花のその色素の最大の特徴に水に弱いという特徴があります、はい、なので、まあ、着物の下絵とかに使ってですね、で、まあ、上からこう色を入れた後に、うん、まあ、綺麗にその布を水で洗うだけで、その下絵の線が綺麗に消えてくれるので、
はい、
まあ、わざわざその下絵を消す手間が省けるっていうこともありまして、うん、
はい、
まあ、そういったことで、まあ、重宝されてずっと使われてきてます、
うん、
で今ではね、さっき言ったようにあの主にこう友禅染めの下絵に使われていたりとか、
はい、
あとはその、まあ、布をあの糸とかでこう絞ってで色分けをする、まあ、絞り染めっていうのがありますけども、はい、その絞り染めでもこの青花紙を、うん、その柄の下絵にですね今使っておられます。
うん、実際にあの今も使われてるわけですか？
そうですね、あの実は金沢の加賀友禅、はい、あの金沢の友禅ありますけども、はい、とかだとその人間国宝の、
はい、
まあ、先生がですね、うん、やっぱりこう下絵を描くのは青花紙がいいということで、
はい、
ずっとあの青花紙を今でも使ってくださってたりっていうのもあります。
うん、まあ、需要的には、まあ、完全に少なくなってはいる、うん、ということ、ね、そうですね、
まあ、あのいわゆるその和装文化そのものがどうしてもこう、はい、あの今、うんうん、その盛んではないという言い方はおかしいかも分かりませんけども、
はい、
あのやっぱり洋服になってきてますので、うんうん、はい、まあ、そういう中で、ごく高級なものですよね、うん、まあ、
はい、
あのいわゆるその一般的なその普及品、和装の普及品なんかですと青花紙を使ってると大変なので、
はい、
それにかかる化学、
あ、化学青花、
うん、
というようなもの、
化学青花、はい、
が新たに開発されて用いられたりしてますけれども、うん、やはり、その歴史ある伝統、今、
はい、
あの申しましたようなその人間国宝が作るようなあの友禅ですとか、
うん、
そういうものはそういう青花紙を使ってこう、うん、作られていくというふうなことで ですね。
はい、そうですか、うん、本当に貴重なものとなっているわけなんですよね。
まあ、その紙を作るっていうこと自体が、まあ、あの需要も少ないですけども、はい、その大変な作業です、うん。まあ、花がね朝早くから、うんうん、あの摘まなければ日が昇る頃には今度花がしぼんでしまいますの で、 です、ね、うん、できるだけ早いこの日の昇るか昇らないかぐらいに花を摘んでしまわないといけないということで、はい、うん、まあ、大変な作業ということもあって、うん、だんだんこう生産される農家さんも減っていく、うん、ということになりますね、
はい、はい、ありがとうございます、うん、あの先ほどね草津ではもうそれこそ日本でも、うん、あのね、農家さんが一軒だけということで、うん、あの、まあ、大変貴重だと思うんですけども、うんうんうん、先日岡田さんが一軒の農家さんにインタビューをしてきてくださったということで、生産農家さんご紹介いただきたいんですけれども、はい、
そうです、今一軒になっているとさっきからお話出てると思うんですけども、はい、もう本当に実はあの今年こう90歳 の、はい、あのおじいちゃんが一人でずっと作ってきてくださってまして、うん、まあ、あの今もあの、まあ、今年もですね、はい、あの作ってはくださってるんですけれども、あの下笠にお住まいの中川正夫さんという方で、あの話聞いてるとね、はい、この後 の、 あの多分インタビューでも出てくるんですけども、はい、もう小学校の頃からずっとその家で青花紙を作ってるのを、まあ、手伝ってずっと今まで来られて、
はい、
で、まあ、今でもずっと作り続けてくださってるということで、うん、もう本当にあの最後のお一人、もう中川さんが辞めてしまわれたら、もうそれこそ、まあ、約400年近く続いてきた青花紙の歴史がもうまさに終わるっていうところなんですけれども、うん、はい、やっぱりそのご自分でも自分が最後の一軒になってるっていうこともあって、うん、こうあのなんとかこう頑張って続けていこうっていうことで、あの今年もですね、うん、引き続いてあの作ってくださってるっていう形ですね。
あ、そうですか、う
ん、まあ、あの青花紙を作られて、うん、でその先ほど岡田さんが言ってくれたように、その青花紙で書いたものっていうのは最終的には日の目を見ないものですよね、水で流されてしまって、はい、ところがやはり先ほど の、 その人間国宝であったり非常に、まあ、貴重なその日本の和装文化を十分下支えできるようなこう技術のものですから、うんうん、
はい、
まあ、あの非常に貴重なものではあるので、うんうん、なんとかこう途絶えさせてはいけないという思いは、うん、あのまああのご本人も持っておられると思いますので、はい、
わ、はい、かりました、うん、ではね、本当に貴重なお話ですけれどもね、伺いたいと思います。
草津塾街道交流館の岡田です。今日は草津で青花紙を作っておられる下笠の中川正夫さんにインタビューしたいと思います。中川さん、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速中川さんにいろいろ青花紙のことを聞いていきたいと思います。
はい、
まず中川さんはいつから青花紙を作っておられますか？
昭和12年にね、小学校1年生入って、それからあのお前はあの農家の長男に生まれたわけ、うんうん、この百姓を縛ってせんな、こういう青花もその覚えてって言うてね、うんうんうん、大場に言われて、うんうん、あの縛って青花をしていった、うん
うん、その頃はきっと中川さんの家族みんなで青花紙を作ってたのを思うんですけども、そう
そう、ちょうど5人が住んでたのかな、
うんうん
うんうん、
その時に、ね、一番多くて1年間に青花紙何足ぐらい作ってましたか？
最高12足ですか。もう大変10足、
ね、10足。おー、じゃあもう夏の間はもう毎日家族みんなで青花摘んで青花紙を作ってたっていうこと
ですか？はいはい、そうです。でもう多い時には1時待ってましたね。一人待ってもらって、うんうんうん、そこまで積んでて、で頭に火をかけてね、
うん、
あの火を消して、
うん、
ほて積んでて涼しいようにして、
うんうんうん、
ちょうど家の中で積んでるようなもんで、ね、
うんうんうん、
涼しかったです。
あ、そうなんですね、うん、そうかそうか。
せやけど子供の自分やけに、うん、その嫌で嫌でにもう絶対こんなもんしやへんって言うて言うてたけどね、
うん、
今現在一番資料まで残ってしまう、うんうんうん、もう年齢ももう、まあ、50歳になったしね、うんうんうんうん、もうやめなあかんなと思ってくるの。
いやいやいやいや、
お母さんが一生懸命指導してくれるさけね、うん、で決まってまあやろうかと思って、うんうん、決まってますけど。
ありがとうございます、うん。その中川さんがね、子供の頃はそれこそ草津のでも青花紙を作ってるお家ってたくさんあったと思うんですけども。
全部です、うん、農家のこれはね、うん、この副業、うん、この本で副業やけど全部やってました。
お、
うん、もう日農家の方もね、あの畑から買ってね、してられました。
うん、うん
うん、ほら盛んでしたけどな、
うんうん
うん、もうだんだんだんだん薄らえてしまってね、
うんうんうん、
女の方がこの着物を着にさけな、
うんうん、
で京都の何はもう全然買うてくれ、髪を買うてくれにさけ、もうやめなしょうがないし、ね、
うんうん、ね、この今もう草津でも中川さんお一人になってますけど、この下笠町でもやっぱりほとんどのお家の方がされて、
全部してやったね。もうその町の人でもね、
うんうんうん、
そうなんですね。農家の人までしてやったけど、
うんうん、そうですね。もう本当に草津中の農家さんみんなこうしておられたみたいな感じですよね。
大体はこれはもう山だね、
うんうん、
木の皮から出屋敷からね、うんうん、あ、これが最初ですやろ、
うんうん、
聞いてんのに。
そうですね。
で下笠行って、
うんうん、
でそれからまあ徳川の方も大貝から吉田に、
うんうん、
あ、これ辺もしてあったこともある、
うん
うん、そやけどなん、あんまり記憶はないな。してらったちことはしてたちゅう人はね、うんうんうん、同級生もいましたけどな、うんうんうん、してたちゅうてね、
うんうん
うん、
なるほど。そうやってずっとね、こう中川さんところ代々青花紙作ってこられたと思うんですけども、うん、こう青花紙作っていく中でやっぱりこう大変だなと思うところとかはどういうところですか？
一番もう草のこの暑いね、
うんうん、
8月の今こそはもう7月これしてますけどな、昔はもう8月1日から31日、まあ9月10日までやってましたけどね、
うんうんうん、
まあ暑って暑ってね、
うんうん、そうですよね。
その記憶残ったな、暑っていうだけが残ったんでね。
うんうんうん、
それと昼ご飯がみんなで食べられへんの、それが何だな、変わっては青花が身を干してたわけです、
うん、
交代で、
うん、交代で、
うん、
なるほど。
まあご飯は別にみんなも交代で出てるが、暑いの
に、暑いのがね、
あら、まあ昔の8月は暑かったんですよ。だから思うとそればがもう記憶ないな、まあ、青花の何、うんうん、でみんなその若い人は嫌がってね、
うんうん、
今でもしへんわな、
うんうん
うん、
まあ、今暑い時期にね、こう毎日やらなきゃいけないっていうのがまあ大変っていうふうにおっしゃってましたけど、逆にね、こう青花紙今まで長い間こうずっと頑張って作ってきてくださってると思うんですけど、うん、そのなんていうんですかね、今まで頑張ってこれた秘訣というか、その理由みたいなのは、
うん、ね、一生懸命なりたい、まあ、各市長がね、
うんうん、
市長がもうわし その任期中はもう青花やめたらあかんでっていうね。ほんで金は行ったら市役所から出す先に、うん、で私の市長行ってる間はもうやめたらあかんでね、
うんうん、
それ言われてずっと今まで来たわけで、
うんうん、
それ今現在では農政課、
うんうん、
それからまあ今岡田さんがね、今一生懸命になっててくれるさけに、これはもう何とかして頑張らなあかんなと思って、決まって青バラ積んでますけどね。
ありがとうございます。今ね、私の話も中川さんしてくださったんですけど、まあ何年か前からこう、まあ、青花紙の、まあ、中川さんが持っている技術をね、学んで勉強してもらうために、セミナーをやってて、で、何人かこう、まあ、そのセミナーの参加者さんが中川さんにね、青花紙の作り方を教わってると思うんですけど、そういうふうに、青花紙の作り方とか、青花紙の技術を勉強しようって思ってくださる方がおられることについては、中川さん、どう思われますか？
ほらね、やっぱりそういうようにしてね、応援してくれる人がやるさけくれできると思う、
うんうんうん、
それを私一人だけやったらね、
うん、
そんなも早にやめてると思う、
うんうんうん、
ようけその勉強に来てね、
うん、
あれこんな農業の方もね、うんうん、こうして決まってやってくれるし、
うんうん、
でこれは頑張らなあかんなって、頑張ってる
ん
だけど、
うんうん、ありがとうございます。で、まあ、今ね、まあ、草津市でもう本当に中川さんおっしゃったように、昔はねどこの家でもこうやってたっていうことが、今もうあっという間に本当に中川さんお一人がもう紙作っておられるだけっていう、まあ、状況になってますけども、まあ、今後も何かこうなんていうんですかね、青花紙続けていける限りは続けていこうってこういうお気持ちはありますか？
私はね、NHK の取材の方も来はった時ね、
うんうんうん、
その時はまだ今から5年ほど前かな、
うんうん、
その自分に私死ぬまで青花するわ
って言って、そこ
まで、うんうん、NHK の方に言ってたけどね、
うんうんうんうん、
せやけどやっぱりだんだん年いたらその自分のその手もあかんしね、
うんうん、
やっぱり花摘みがもう下手になって
そんなことないですよ、とってもいや中川さんねこう言っておられますけど、私に比べるとねとっても早いし、もう本当にとても上手に花を摘まれます。
もう年も満90歳になったしね、
うんうんうん、
もうだこれから、何歳まで生きるやり知らんけども、うん、総理大臣が100歳になると、うんうん、少々売れやすい、そこまで頑張らなくていいなと思って、うん、少々いただくて、
うんうんうん、
感謝状か、
うんうん、
大事なんけど、うん、今100歳納豆いただけじゃな、あれは、
うんうん
うん、だけどとても初めうちの金が100歳まで生きるって言ってたけど88歳で、亡くなってしまったけどね、
うんうん、
もうそれだけですな、もう総理大臣から表彰してほしいもう今不自由になったし、
うんうんうん、ありがとうございます。中川さんこうね、本当に小学校の頃からずっと青花、そして青花紙と、まあ、一緒にずっとこう来られたわけですけど、中川さんにとってこう青花紙を作るっていうことはどういうことというか、どういう存在になってますか？
これはやっぱりなお金のやろなお金の私はあんまり金に縁がなかったけど、何とかして頑張らなあかんなので、青花だけはほんでも辛抱して決まって今まで来たわけね、良いねで買
う
ていただけるし、結構やなと思って
ね。じゃあ、まあ、最後になるんですけども、このもしかしたらこの番組をね聞いてくださってる草津市の方っていうのは、今ね青花は知ってても青花紙を知らないっていう方もだいぶ増えてきたと思うんです ね。でもしかしたらこのラジオを聞いて青花紙っていうものを初めて知ったよっていう方とかも、まあ、おられるかもしれないんですけど、こう中川さんから何かこう草津市の皆さんに何かこうメッセージとかがあれば、最後一言もらえたら嬉しいなと思います。
メッセージ住宅で、あんまりこの青花自体がみんな やめていく酒ね、うんうん、熱い酒もやめていくのが何やけ、あんまりもう私としてはあんまり進めるもんないなと思ってんだけど。
ね、でも今まで中川さんがねこう頑張って長い間続けてきてくださったからこそね、今も青花紙っていうものが残ってるし、友禅とかのね方が下絵にそれを使うことができるっていうのはね、やっぱり中川さんと、まあ、中川家の皆さんのね、うん、努力があってこそだとは思います、うんうん、
まあ、私としては最後まで残ったけどね、うんうん、やっぱりその名前が残っていくのがね、うん、まあ嬉しいですわな、
うんうんうん
うん、やっぱり青花中と中川かって、
ね、そうですね、
っていうのね、ことになってきたと思う、うんうんうん、今現在ね、みんな辞めてしもて、これは惜しいですな、もう惜しいというよりやっぱりもう時代の流れでやっぱり女の方が着物金を服に変わった、アメリカの
人で
服に変わったわけね、
うんうん
うん、それでもうこれ友人が赤ようになったと思うんだけどな、さあなかったらまだ仲買人さんも余計増えるけど ね、
そうですね、
よかったらな、
やっぱりねこう着物の需要が増えればね、それに合わせてこう青花紙の需要っていうのもまた戻ってくるのかもしれないですけど、今なかなかねもう着物ね、中川さんおっしゃったように着物着る人が減ってきてるのがね、
それが原
因、ね、辛いところですけどね、うん、うん、
まあそんな言うたらな、女の人に悪いけどね
いい
あるけども、結果男でもせや着物って、
そうですね、
私も家内が来てから着物こしらえてくれたけどね、うん、いっぺんも着る、
うんうん
うん、もう祭りのセルか、
うんうん、
ないぐらいな着物違うわな、うん、祭りに着るやつ、
うんうんうん、
それももう家内がじゅんとしてね、うん、してくれたけど、うん、とっても着ず、
うんうん、
ほったらかしたのは、
うんうん、
もう服が全部服ですやろ、
うんうん、
もう今までなっちゃったら浴衣着てね、
うん、
進み将棋で夜ご飯食べたりして、うんうん、生活をしてたけど、
うんうん、
もう今んなもん全然そんなのないね、うんうん、もう着物って全然着るんでしょ、
うんうん、
もう服ばっかしてる、うん、今もう寝る時でもパジャマね、
うんうん、
昔は寝巻きしてね、
うんうん、
寝巻き着物着て浴衣とか着て寝てたに、
うん、うん、そうですよね、
時代がもうコロッと変わってしまってて、
うん、
私は知らんの、その小学校自分から考えると時代はもうものすごく変わってね、
うんうんうん、
ほらもう、
いやでもそうですね、まあどうしてもねこう時代の生活様式が変わるっていうことでね、まあ青花紙の、まあ、需要も減ってきてるっていうところですけども、まあなんとかねこう江戸時代からずっとねこう今まで受け継がれてきたこの青花紙を作る技術っていうのを、まあ、草津市としてもねなんとかまた次の世代につなげていければいいなとは、うん、思っています、
まあ、とにかく、まあ、お母さんがそして頑張ってて売れるだけ、
うんうん、
私もよしもう負けないと思って決まって若い人にも負けたらあかんと思って頑張って、
こちらこそもういい、いつも中川さんが頑張っておられるから私もね頑張らなと思ってやってますけど、
何や岡田さんのおかげでね、うん、こうしてやっぱり名前も売れていくし、
うん、
まあ結構やなと思ってね、うん、まあ喜んで青花積んでますけどな、うん、
いや本当に中川さんでも今日はありがとうございました。
いやいやすいません、失礼な、
いいいいとんでもないです、ありがとうございます。すいません、では今日は、草津市の青花紙生産農家の中川雅夫さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。御年90歳をお迎えになられるということで、中川正夫さんに岡田さんがインタビューしてくださいましたけども、本当に、まあね、あの90歳でも現役で、まあ、あのこの暑い、ね、毎年やってくる夏に、ね、耐えながら作業されてるということで、ね、大変だと思いますけども、うんうん、あの一緒にここ何年間か作業されてるんですか？
そうですね、うん、ここだいたい 3,4 年ぐらい、まあ、私がこう青花紙に関わらせてもらうようになってから、はい、まあ、あの作業を一緒にこうお手伝い、まあ、あの本当に微力ですけども、ちょっとお手伝いとかすることもあったりとかして、はい、特にここ、2年くらいは、うん、そのセミナーを始めたって先生役に中川さんずっと来ていただいてるっていうこともあるので、はい、やっぱりそれもあって、まあ、あの私の方も一緒に行ってお手伝いしたりとか、うん、中川さんに教えてもらったりっていうことがこう増えたっていう感じですね。うん、
まあ、作業をご覧になって、うんうん、もうあの思いのほか大変ですよね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱりこうね、毎日暑い中放つんで、でもそれで終わりじゃなくて、その次また絞って縫ってを炎天下で繰り返すっていうのは、うん、本当にあのしんどい作業だなと手伝ってていつも思います ね、うんうん
ね、あの私も一度だけ、うんうん、あの湖南農業高校さんの生徒さんが、うんうんうん、あの花摘みとその、体験されるということで、うんうん、取材にお伺いさせてもらって、うん、朝本当に数十分ですけども、うんうんうん、あの作業されている、ね、畑に伺って、うんうん、あの籠の中にね、朝ですね、うんうん、あの花を摘み取って、うんうん、で帰ってきてそれをこう絞って、うん、で実際あのハケで、ね、うんうんうん、和紙にこう塗って、うん、で何回も何回も繰り返して、うんうん、でその後はね、あの乾かす作業が、ね、続いて、本当にもう、ね、一日がかりですよ ね、 そうですね、
お天気がいい日だと本当にね、夕方とかまでずっと出塗って乾かしてってやっておられる日もありますから ね、
なんか黙々と作業をね、そうそうそうそう、続ける、うんうんうん、まあの労働というような感じ の、 あの汗水垂らしてっていう力仕事ではないんですけども、うんうんうんうん、本当にこう継続して ね、こう地道な孤独な作業ですよ ね、
う
ん、
うよね、もう本当に、うん、なかなかあのやっぱりたくさん花びら積んでも絞ってしまうと本当にちょっとにしかならないの で、ね、あの、うん、本当にこうね、気が遠くなるようなというか、うん、これをやっぱりこう何十回も繰り返さないと、はい、青花紙っていうこう製品にはならないっていうところが ね、
うん、ね、本当にね、あの大変な、ね、うん、あの作業と、うん、そして、まあ、完成するまで、ね、うん、時間がかかるような地道な、ね、うん、ものですけども ね、 ね、
まあ、ここその数十年か十数年かな、はい、まあ、あの青花紙というよりは、まあ、青花を使った健康食品とか、うん、また違う用途にもこう使われるようになってきて、
はい、
まあ、逆にそれで青花紙というその、うん、本来のその伝統的な、
はい、
それがこうだんだん忘れられつつ、うんうん、あるという、
はい、
まあ、そういう状況の中で、平成の28年からやったかな、
はい、
あのやったと思うんですけれども、まあ、あの東京の独立行政法人東京文化財研究所というところと、はい、まあ、草津市との、まあ、共同で、とにかく今その当時はまだ3軒やっておられたんです、
はい、
でその3軒がやっておられるその青花紙を作る技術を、うん、とにかく記録に残していこうというふうな取り組みを、まあ、28、29と2年間で、
はい、
まあ、あの映像に今あの東京文化財研究所の、うん、まあ、ご協力というか、うん、もうほとんどやっていただいたんですけれども、うん、はい、まあ、そういうところで記録に残してで、いますので、
うん、
まあ、これからもそのいわゆる青花紙を作ってたという事実と技術というものは、はい、その映像として残っていくわけですけれども、うん、はい、まあ、実際そのものができない限りは、うん、先に申しましたようにその他の日本の伝統技術、うん、友禅でありますとか、はい、そういうものを支えるだけのものになっていかないわけですから、
うん、
まあ、そこら辺もやっぱりこれから考えていかなければならない、うん、まあ、非常に大きなその分岐点に来てるんじゃないかなというふうに思っています、うん、文化財的にね、
うん、はいはい、そうですよね、うん、まあ、中川さんもね今ね、うん、元気に、うん、まあ、 この夏もね、うん、あのしていただいてたんですけども、うん、まあ、お一人ということでもあるのにね、うん、今後の継続伝統事業としてはね、草津市も貴重ではありますけれどもね、うん、難しいところですよね、
う
ん、
だから和装文化はもっとこう、うんうん、あの盛大にというか、うん、続いてたら、はい、やっぱりあの需要も増えるので、はい、作られる方ももっといやったかもわからへんのですけども、うん、そうですよね、やはりそのみんな同じようにこうどんどん沈んでいってる中で、うん、青花紙も同じようにこう減っていってるというような状況なんでしょうね、はい、
近隣もすでにねされる方がいなくなって、うんうん、本当に草津では、まあ、中川さんお一人っていうことなんですけど、うんうん、できるだけこうねサポートしながら ね、
う
ん、
そうです ね、
やっぱりあの、うん、記録としては残ってもね、うん、皆さんの、うん、草津市民のね心に残ったり、うん、現存というかね、うん、されてることの事実がね、うん、はい、広めていただければと思いますけれどもね、うん、はい、はい、岡田さんありがとうございました。そしてインタビューにご協力いただきました中川さんもどうもありがとうございました。さて、この番組は意外と知らない草津の歴史という番組タイトルなんですけども、なんかあの知らないことがまだまだあるということなんですけども、
そうですね、はい、まあ、あの青花にこう絡めてというお話なんですけども、はい、今あの先ほど岡田さんが言ってくれたようにその和装文化を支えるその、うんうん、青花紙ということなんですが、はい、まあ、あの近年実は龍谷大学 の、 あの落合先生という、まあ、青花紙にずっと関わって研究されてきた先生が、まあ、あの最近発表された論文の中に、はい、お菓子和菓子にもその青花のこう色付け、青花紙によって色付けされてたとか、はい、それから、まあ、あの浮世絵 の、はい、その青をこう出すための色として、はい、まあ、用いられてたというような、うん、まあ、ことをあの紹介されてます、
はい、
で実はあの先ほどあのもあの冒頭に青花の歴史のところで、はい、ちょっと岡田さんが触れましたけれども、まあ、大体文献で見ますと江戸時代初期ぐらいに、
はい、
まあ、その青花紙というのがこの近江あたりの特産品として、うん、登場してきます、
はい、
で、まあ、その後も例えば歌川広重の浮世絵に、まあ、朝早くなのかちょっと、うん、あの時は分かりませんけれども、琵琶湖を背景にしてこう女性が青花を摘む風景が描かれてたり、うん、それからあの名所図絵といわれるいわゆる江戸時代 の、 その旅のガイドブックであったり地域を紹介するガイドブックであったりといわれる、はい、そのシリーズの中の東海道やったかな、名所図絵の中にその青花紙を作っているその風景、
うん、
花を摘んで、
はい、
絞ってさらに紙に塗って紙を乾かしているというようなそういう光景が描かれて、うん、やはりこう広くその当時はあのこう旅人なり、まあ、全国にその草津の青花というものが特産として知られてたようなんですよね、うんうん、で、まあ、なんで草津やったかということなんですけれども、うん、まあ、その土壌の問題、地質の問題、はい、そういうのもあるのかも分かりませんが、まあ、交通流通の分野からいきますと、うん、見ますとやはりその交通の要衝であったということで、はい、まあ、ガイドを往来する人たちというかその東海道とか長船道をこう一つの媒介として、こう各地に運ばれていったというふうなことですよね、
うん、
で、まあ市内にその青花紙を取り扱うその仲買さんみたいな方がおられて、その江戸時代の記録によりますと京都 の、 その絵の具屋さんとか、はい、それから大阪の絵の具屋さんにこう卸していったというふうなことが、うん、
はい、
記録に見えてます、
うん、
例えばですね、はい、大阪の本町ですと、うんうん、野田屋伝兵衛とか、うん、それから、 泉屋上右衛門というようなところの絵の具屋さんとか、京都ですと京都烏丸とか五条のその絵の具屋さんに卸していったと、
はい、
まあ、京都なんかですと当然のことながら友禅に用いられるんでしょうけども、はい、まあ、大阪というその売り先卸先を見ていきますと、ひょっとしたらその大阪から例えば海運船によって、
はい、
まあ、全国江戸とかですね、うん、まあ、そういうものにところへこう運ばれていったのかなとも推測できますし、うん、まあ、ただその絵の具屋さんでどのようにこう売られてたかというところまでがまだ十分調べられてないので、
はい、
あの難しいとかまだ未知数ではありますけども、うん、それからまあもう一つその当時ですね、
はい、
青花紙というものが紙に塗って液体を運ぶという一つの技なんですよね、
はい、
今ですとそのペットボトルとか
いろんな容器が発達してますからね、
発達するわ、はい、してるわけですけども、はい、まあ、当時その液のまま今ですとまあトラックで運ぶとだいたい1日ぐらいでどこでも運べるんですけども、まあ、液のまま運ぶと
蒸発してしまう、
蒸発もそうです ね、あるでしょうし、それから腐る腐食するというようなこともあって、はい、うん、それをやっぱり紙に塗ることで、うん、こう運ぶ輸送するということは非常にやっぱり当時の人たちよく考えた、
そうですよね、知恵がね、
知恵ですよね、うん、ですからまあそういう形で運んでいった青花紙なんですけれども、うん、はい、まあ、あのお菓子にも用いられてということで、
うんうんうん、
その菓子 その色付けとして、
はい、
まあ、食用に用いられたということは、1800年代ぐらいの、日本、うん、産物史ですかというような書物であるとか、
はい、
同じくこれ1800年代ですけども、教え草というようなその青花紙を書いたその製造の一覧の中にも出てくるんですよね、
うん、
まあ、そういうようなことで落合先生はあのその食用からさらに、虎屋さん羊羹で有名な、はい、まあ、そちらの方で、うん、こう色付けに用いられたいうようなことを、うん、まあ、あのこう検証されてます、
うん、
まあ、あの落合先生の論考からちょっとご紹介しますと、虎屋さんで明治13、14、15、16年ぐらいにその青花紙を仕入れているんですけども、うん、数量が3枚とか4枚とかというような形で書かれてまして、
うん、
まあ、これでおそらく、まあ、色付けするとか、うん、それからあの以前に、これも落合先生やったと思うんですけど、コンペイトの、
ね、
あの色付け、はい、ブルーの色付けなんかにもこう用いられてたというふうなことも言われてますし、
うん、
まあ、あのそういうようなことで江戸時代にはあの、まあ、お菓子まではあったかどうかはあれですけども、浮世絵であるようありますとか、そういう、うん、あの和装にいっぱいこう用いられてたということで、うん、まあ、あのその仲間組織が、
はい、
あの草津この辺りでできてたり、うん、
はい、
それから売り買い所というそのいわゆる組合みたいなものの、うん、その事務所も置かれてたりして、
はい、
まあ、非常にこう盛んにその取引がなされてたというようなことですね、うん、
はい、
うん、ですからまあ江戸時代から明治ぐらいにかけてやっぱりこの青花紙というのは非常に盛んにこう生産されて、一番多い時で大正
です
ぐらいですかね、まではこう相当な、まあ先ほど中川さんのお話にもありましたけど、もう近所中すべて
こう
やっておられた、まあ当然その着物なりの需要があるから生産してもこう売れていく、流通していくわけですけども、それがやはりだんだん戦後になってこの着物文化がこう廃れていくというか減っていくと、そういうものも少なくなってくるというようなことで、まあ、あの自然の利としてだんだん青花紙を作るおうちも減ってくるというふ
う
な状況になってるんですよね、
うんうん、ねえ、うん、本当にあのたくさん、ね、需要があるときにはやはりあんなに、ね、大変で手間もかかるものであっても、うん、まあ、農家の皆さんのこう副業というんでしょう ね、
うん、
にあの、まあね、役立っていたということですけどもね、うんうんう
ん、で、まあ、あの草津のこう人にとってはその青花紙、青花の花はおそらく見張ることは、うんうん、咲いてるのを見張る機会はあると思うんですけども、じゃあそれが紙に塗られてということになると、うん、その紙の段階でどこまでの方がその市民 草津の方ご存知かなと思いますし、はい、うん、その紙がじゃあどのように使われていくのかっていうのは草津で消費しないわけですから、
そうですよね、
うん、なかなかこう見る機会もないというふうなことで、うん、まあ、できればそういうあの使い方っていうかあの利用途があるんやということもぜひとも知っていただく、うん、まあ、そういう機会も作っていかんとあかんのかなと思いますね。
草津の、ね、花でもありますので ね、
そうですね、
はい、
だからなんで市の花になったかということを考えると、
う
ん
うん、そうですね、
やはり江戸時代からずっと青花紙を作るその材料というか 原料かな、
はい、
として用いられてたんだというふうなことをこう、うん、そういう背景があってあれですよね、
う
ん、あの市の花になってると、
そうですよね、
あの考えていいと思いますので、ね、
うん、ね、はい、あの背景も、ね、知ってもらいながら、ね、うん、草津の花をね、はい、あの好きになって、ね、
そうですね、
いただけたらと思いますよね、うんうんうん、
まあ、おそらくその広重が浮世絵に描いているように、盛んな時ですとおそらく草津のこう畑を見渡すと、うん、
はい、
夏のこの7月8月っていうのは青い花がこうずっと咲き誇って非常に綺麗なその光景だったんだろうと思うんですけど ね、
ね、たくさんの方が、ね、うん、されてるっていうことはそれだけ、ね、
畑もたくさんあったっていうこと
だ、ね、そうですよね、うん、今のね FM 草津の前にあの市の方が、うんうんうん、あの青花を、
はいはい、
あのプランターに植えてね、うんうん、あのこの夏毎年この時期になると、うんうん、あの楽しませていただいてるんですけど、うん、これが本当に市内の、ね、うんうん、畑にわーって植わっていたんでしょうね。
で、まあ、花もやはりその、あの先に言いましたけど日が昇るとこうしぼんでくるっていう、
ね、
おそらく1日せめて昼過ぎぐらいまで咲いてるともっと皆さん目にする機会もあるんでしょうけども、
ね、う
ん、早朝の話ですからね、
はい、朝ね、一瞬だけですしね、はい、うん、ありがとうございます、はい、改めてね草津の青花の、お話を聞いて、ね、
はい、
奥深いものを、ね、感じさせていただきました、はい、
ありがとうございます。
では最後になりましたけれども、今日は岡田さんがあのセレクトいただいたあの、
はい、
曲でお別れしたいと思うんですが、
はい、
サザンオールスターズを選んでいただいたということで、はい、この曲は
涙の海で抱かれたいなんですけど、あの青花やっぱりね夏の花なので、うん、夏の歌っていうことと、はい、あとやっぱり今コロナだったりとか、あとこのねあの長雨というか、まあ、大きな被害が出てますけど、うん、このまあ長く続く雨っていうことで、
はい、
なかなかこうね夏らしい夏を今年は楽しむのはね、
うん、
ちょっと難しいのかなっていうこともあって、うん、
はい、
またねこう夏らしいこう楽しい夏がみんなで楽しめるのが早くまた来ることを願って、うん、
はい、
まあ、この歌にしました。
はい、わかりました。ありがとうございます。今回は青花ということで草津のお花そして青花紙についてインタビューは、ね、市内で唯一青花紙を生産されている中川正夫さんのインタビューを含めてお話を伺いました。そして、草津塾街道交流館学芸員の岡田由美さんと草津塾街道交流館史跡草津塾本陣の館長安木淳さんお二人を迎えてお話を伺いました。岡田さん安木さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は草津市教育委員会歴史文化財課草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。